ただいまコリントの信徒への手紙1、9章の24節から27節をご一緒にお聞きしました。24節をもう一度読みします。あなた方は知らないのですか？競技場で走る者は皆走るけれども、賞を受けるのは一人だけです。あなた方も賞を得るように走りなさい。知らないのですかという言葉の後には大切なメッセージが続くことが多いのですけれども、ここではパウロは走る人の例えを語り出しています。パウロは信仰の歩みというのを走ることに例えています。で、他にもフィリピの信徒への手紙の3章14節、私の聖書では365ページですが、フィリピの信徒への手紙3章の14節のところでも、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることですという、有名な言葉も残しています。で、今日の箇所でも同じように賞のこと、また走ることというのが語られていますけれども、パウロが信仰者、キリスト者というのは走る人だと考えていたということがわかります。で、それではなぜ信仰生活は走ることに例えられるのでしょうか。で、まずどちらもゴールを目指すという点が似ています。で、気軽なランニングはゴールがなくてもできますけれども、競技するランナーと呼ばれる人たちはみんな一様にゴールのテープを切るということを目指しています。そしてできるだけ早くそのゴールに到達するために普段の努力を続けています。で、当時コリント教会の人たちはオリンピックを知っていたというふうに考えられていますし、非常にスポーツがギリシャの人たちというのは盛んな、環境の中にいましたので、パウロのこの言葉というものを聞いて、競技場というか、その競技場っていうのスタジアムっていう言葉なんですけども、そのレースの場面を思い浮かべる人たちもいたことと思います。そして自分たち信仰者のゴールっていうのは一体何だろうなと思い浮かべる人たちもいたことでしょう。そして、信仰者は何を目指して走り続けるんだろうかということを考えながらパウロの言葉を聞いたというふうに想像します。で、パウロはここでは走りなさいというふうに言うわけですけれども、私たちは人生のさまざまな場面でつまずいてしまって走れないとか、もう進めないとか、疲れたというふうに思って足が止まってしまうということの方が多いように思います。で、その走れないという思いの背後には、どこまで走っていけばいいのか、ゴールはどこにあるのかということを、見失ってしまったものの姿というのがあるというふうに思います。信仰の生活にはゴールがあってそこを目指しているということを普段忘れてしまうというわけです。で、一体信仰者が目指すゴールというのは何でしょうか。で、24節の先ほどのところには、賞を得るように走りなさいというふうに語られます。で、賞を受けるのは一人ですというふうにも、一人だけですというふうにもありました。で、一人だけしか救われないという意味ではなくて、キリスト者みんなが賞を得られるような走り方をするようにという、そういう勧めです。そしてキリスト者が得ようとする賞は25節のところで、朽ちる冠と朽ちない冠というのが出てきますけれども、その朽ちない冠、そしてこれは主による救いのことです。私たちが目指すゴール、また賞というのは救いのことです。私たちはイエス様の十字架と復活によってすでに罪を許していただいた、そのように約束されているものですけれども、終わりの日までは今は罪の影響を受けつつこの時を走っています。終わりの日には、黙示録で語られていますように、 涙をことごとく拭い取ってくださり、もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもないというふうに言われる新しい天、新しい地に生きるようになります。再臨の主とお会いして、いつまでも主と共にいるという、その約束の実現に預かることになります。でパウロは、あなた方にはこうしたゴールが約束されているじゃないかと、そこで与えられている賞は恵みに満ちているじゃないかと、この賞に共に預かろうというふうにコリント教会をここで励ましています。信仰者の生活というのが、競技するランナーに似ているという点が25節のところにも記されます。競技をする人は皆すべてに節制します。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を得るために節制するのです。で競技をする人が、それを見ている側のものには想像もできないような、禁欲的な生活をしたり、それから節制を重ねていたりするということをいろいろな機会に知らされるということがあります。で先日テレビで紹介していたバスケットボールの選手は、試合に臨む前に、シューズの紐を10分間かけて結んでいるということを、言っていました。でシューズの紐が本当にぴったり自分の感覚に合うまでは10分かかるんだということでした。で靴の紐を締めるということにさえそういう気遣いをするわけですから、本当に体全体のことを考えれば多くのことを含む節制の姿勢があるんだろうというふうに想像して、その試合に臨む準備というものの、あり方というものを、とても驚いてみました。競技をする人は皆すべての点において節制すると、そしてそれは朽ちる冠を得るためだけれども、私たちはそうじゃなくて朽ちない冠のために節制が必要だというふうに、パウロはここで言うわけです。で当時の人たちが知っていた朽ちる冠というのは、おそらく、月桂樹で作った冠だったというふうに思います。でいつかは枯れてしまいますし、いつかはなくなってしまうものですけれども、信仰者は、またキリスト者は朽ちない冠のために走ります。で朽ちない冠とここで言われている言葉は、不滅の冠という言葉です。死によっても砕かれることのない冠のことです。でキリスト者は死を超えて、また死の後にも与えられる、そういう冠を目指していきます。私たちはそのことを忘れがちで、他の人と何ら変わらない生活をしているように、思ってしまうということがありますけれども、キリスト者の生活にはこの世の次元を超えた永遠の世界の光が届けられています。朽ちない冠を得るために節制する、このことを真剣に受け止めるときに、私たちの生活は少しずつであっても変えられていくということになります。それでは節制の生活っていうものはどういうものかというのが26節に記されています。だから私としては闇雲に走ったりしないし、空を打つような検討もしません。闇雲に走ったりしないというのは、定まった目標のないような走りをしないということです。信仰者の走りというのは目標がはっきりしているものだからだと言います。それは救いということだと先ほど確認しましたけれども、私たちがいつも聖書を読み祈り礼拝生活をするということの中で繰り返し確信させられる事柄です。キリスト者の生活は、朽ちない冠を得る熱い思いを抱きつつも、落ち着いてまた地道に冷静になされるものであり、祈りの生活、聖書に親しむ生活、 そして礼拝を捧げる生活、そこから送り出されてキリストの香りを放つ生活といったものであるということを改めて教えられます。それは特別な、また目立つような生活ではなくて、本当にキリスト者にとって当たり前のこの生活が目標を定めて走る、そういう信仰者の生活だというふうにパウロは語っています。また26節のところには空を打つ検討のことも語られています。目標が定まらないで、あるいは目標を見間違えてしまって検討家が打ち損じて空を打つようなことがあるけれども、私たちはそうではないというふうにパウロは言います。これは、目標を見誤らない優れたキリスト者であるパウロであるからこそ言える、そういう言葉だというふうに考えることもできますけれども、私たちの目標は優れた信仰者であるパウロであっても、私たちであっても皆同じです。救いの恵み、それに預かること、罪の許しに預かって主イエスキリストと共に生きること、それ以外にはありません。そしてそのためにできることというのは、先ほども申し上げましたように、何か人目を引く特別なことではなくて、礼拝を捧げ祈り御言葉に聞くという、キリスト者として本当に当たり前の生活をすることです。そしてこの生活を真剣にしていくことが、闇雲に走ったり空を打つような検討をしないという歩みになっていきます。で、競技をする人というのは闇雲に走ることによって失格者になってしまうということがあります。時々、競技を見ていますと、心ならずも失格になってしまうということがあって、本当にゴールにたどり着かないで失格という結果が出て、本当に今までの努力が水の泡になってしまったように思えるという選手の姿というのを見ることがありますけれども、キリスト者もまた恵みに満ちた生活というのを約束されて、それを走りながら自分の弱さのために、また罪のために走ることに疲れてしまうということがあります。誘惑はとても多いですし、またキリスト者として、この当たり前の生活をするということが本当に容易でないということもまた多いからです。実際に私たちが途中で燃え尽きてしまうということもありますし、信仰のない人たちの間で生きるということも多くの誘惑に満ちています。で、パウロは、信仰生活を走り続けるように、途中で失格になってレースから外れることがないようにというふうに、コリント教会を励まそうとしました。で、そのために共に走る人が必要だということも、語っています。もとよりレースというものは、ただ一人で競技場に立って一人で行うものではありません。自分一人で走るというふうに決意して、気ままに走り出したり、あるいは走るのをやめたりというようなものではないわけです。走る仲間がいて、競争する人がいて、一緒に走ります。私たちの場合、それはお互いの競争をするためではないんですけれども、教会のメンバーであり、教会の一つ一つの歩みを通して与えられる、そういう交わりが共に走る人たちです。たった一人で教会を建てるということができないように、私たちはイエス様が二人または三人が私の名によって集まっているところに私もいるというふうにおっしゃった通りに、交わりの中で教会生活をします。ですからキリスト者の歩みというのは孤独な自分だけのレースではありません。最後の27節のところでは、むしろ自分の体を打ち叩いて服従させます。それは他の人々に宣教しておきながら 自分の方が失格者になってしまわないためですというふうに語られます。で、体を打ち叩くというのは自分の体を痛めつけるということではなくて、25節のところで語られていたような、まあ、節制をするということです。で、元の文では、自分の体を殴って奴隷にするという大変強い言葉になっています。で、競技する選手が自分を律して競技における栄光のために日々努力するように、私もまた節制の生活をするというふうにパウロは言いました。そしてそれは何のためかというと、パウロ自身が他の人たちに一緒に走りましょうと宣教しながら自分の方が失格者になってしまわないためだというふうに言うわけです。パウロという人は、コリント教会の人たちと信仰生活をするそういう教会の人たちのメンバーの中に自分自身も一緒にいるんだ、一緒に走るんだということを非常にはっきり意識していた人だというふうに思います。そして自分が、語っているだけで実際に信仰の走りをしないものになってしまうんじゃないかということを恐れているわけです。情熱を持って伝道する本当に伝道心熱いパウロですけれども、ここに見える姿というのは謙虚なものです。自分自身が走ることをやめてしまうことになってしまうかもしれないというふうに信仰者の経験する弱さというものを、自分もそうなってしまうかもしれないんだということをよく知っていた人だというふうに思います。信仰者というのは、またキリスト者というのはつまずいたり弱さを覚えたりするということをよく分かっていた伝道者であるわけです。自分が失格者になるかもしれない、信仰のレースから外れて救いの道からそれてしまうかもしれないというふうに考えたパウロの姿から、信仰生活っていうのが懸命に守り続け走り続けるものであることを、示されています。困難に出会っても走り続けるように、まあ、怠惰になってしまわないように、聖書を読んで祈り、また礼拝を捧げる生活を真剣に、また本気で行うように、信仰生活を続ける大切さというのをパウロは語っています。そして、一緒に走っていきませんかと、私も共に走りますとコリント教会の人たちに、また時を超えて私たちに呼びかけてくれています。私たちが信仰生活を守って走ろうとするときに、教会の仲間がいてくれるということは本当に大きな喜びです。また同時に、このレースの先頭にはイエス・キリストそのお方がおられるということも忘れずにいたいというふうに思います。十字架と復活の主があなたの罪は許されたと宣言してくださって、このレースを走るように私たちを招いてくださっています。パウロはそのことを代弁してここでは語っています。ご一緒にこのレースに加わりませんかと、主が私たちの先頭におられるので共に行きませんかというわけです。私たちがこの信仰のレースの競技者として立派な選手かどうかといったら、それは全く自信が持てませんけれども、イエス様が共に走ってくださるということについては大きな確信を持ってアーメンということができます。私はあなたと共にいると、イエス・キリストご自身が約束してくださっているからです。また一緒に走る心強い教会の仲間がいます。目に見える方たちだけではなくて、2000年の教会の歴史の中にはたくさんの尊敬すべき先達がいます。最後にヘブライ人への手紙の12章の一節以下をお読みします。私の聖書では新約聖書の416ページ、ヘブライ人への手紙12章の1節と と2節の途中までを読みします。こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、今与えられている信仰の友とともに、おびただしい証人とともに、救い主イエス・キリストを見つめつつ、救いの完成、罪の許しというゴールを目指して走り続ける、そういう教会の群れでありたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、日曜日このようにして CS の礼拝、また主日礼拝に続いて有礼拝を捧げする幸いに預からせていただき感謝いたします。私たちの教会がこのようにして礼拝の喜びを伝える群れとされています恵みを感謝いたします。今日はまたパウロがコリント教会に向けて語った言葉をご一緒に聞きました。どうか主イエス・キリストが先頭に立って私たちの信仰生活を導いてくださいますので、ヨヨの生徒とともに、また与えられています教会の交わりの中にいる多くの方たちとともに、このレースに共に加わることができますよう導きください。私たちの弱さにもかかわらず、私たち一人一人を選んでこのところに招いてくださっています、主に従って走り行くものとならせていただけますようにお願いいたします。弱りを覚えますときに、また困難に出会っている友と出会いますときに、どうか御言葉による励ましを与えられて、ともどもに励まし合って歩んでいくことを許されますようお願いいたします。教会に連なるお一人お一人、どうぞ神様が聖書に親しみ、祈り、礼拝につながる歩みへと招いてくださいますようにお願いいたします。私たちも共に励まし合って、そのような生活を送ることができますように顧みてください。この時を感謝し、主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。